はい、それではまずはですね、週刊 JOBBB ニュースの第476号でございます、
うん、
前回の配信から2週間その間に手に入れたテペとフミオの新鮮情報を紹介いたします。
はい、
まずはですね、私テペなんですけど、ちょっとまあ、久しぶりというか初めてかもしれないんですけど、SNS、
うん、
皆さん SNS って知ってますか？
なんかよく聞きますけど、僕は実態よく分かってないですね。
はいはい、ソーシャル、
うん、あ、それが、
ネット、ソーシャルネットワークサービスでしたっけ？
まあ、そんなんですかね。
SNS ちゃいましたっけ？
もうそういう時代ですよね。
そういう時代ですね。
もう分からんようになってます。
はい、まあまあ僕らのラジオもそうなんですけど、はい、インターネットの世界でですね、うんうん、まあ、世界って言ってる時代でもちょっと古いんですけど、うんうん、まあ、いろんな、情報を個人がこう発信できる、そういう、まあ、場所があるんですけど、はいはい、そういう場所とか、まあ、行為とか、うん、まあ、人とか含めて、まあ、SNS って今呼んでるんで、
はい、
まあ、いろんなニュースとかでもSNS ってなんやねんとか、昔ね、なんか要はソーシャルなんかネットワークサービスで言ってたんですけど、最近はもう SNS っていうようになったんですけど、まあ、その SNS の、まあ、一番巨大なプラットフォームというか、SNS の場所が、まあ、ツイッター、旧ツイッターです
ね、
今の X っていう名前に変わってるみたいなんですけど、
なんか政治家なんかが言われてるやつですよね。
あ、そういうことですね、はいはい、まあ、その X の、投稿でちょっと僕おもろいの見つけたんで、うん、それをちょっと今回1回目に紹介しようかなと思います。
それは聞きたいですね。
これ特にこの方に僕お話つけてるわけじゃないんですけど、うん、まあまあ公開されてるんでいいと思います、
はいはい、
カレー坊主さんという方ですね。カレー坊主、多分ね、お寺の住職さんなんじゃないかな。
そうですか、
はい、
カレーと、もうしつこい言いますけど、なんか漢字があるんですか？
カタカナですね。
あ、そう、わかりました、
はい、カレー で坊主は漢字ですね、
はいはい、
こんなメッセージですね、
はい、
内容です。 お盆本当にある怖い話です。
お、
墓参りはできれば2人以上で行ってください、
はい、
人のいない墓地には特に一人で行かない方がいいです。
お、
まあ、これだけ見るとね、
なんか幽霊が出てるな、
はい、ホラーみたいな、怪談みたいな感じなんですけど、
ちょっと
そんな感じしますね、全然違うんですよ。これガチの訴えなんですけど、はい、真夏のお墓は石焼きオーブンです。
あ、ここ行きました。なるほど。
草むしりするだけで熱中症にもなります、
はい、
お墓で倒れると発見も遅れて危険です、
はい、
できる限り早朝夕方に水分、
はい、
そして同伴者もお忘れな
く、はいはいはいはい、
という、まあ、短い投稿で、ポストってこれ言うんですよね。
あ、こんなんも、
はい、
SNS の世界
で、あ、じゃなくてね、X ではポスト、
あ、 X ので
、はい、で、まあ、Facebook は投稿かな。
あんまり長いこと言わんとポンと言えよ、ね、ということですね、
はいはい、まあ、はい、ポストに手紙投函するみたいなイメージだと思うんですけ ど
短文で、
はい、そういうことです、
はいはいはい
はい、そういうポストがカレー坊主さんからありまして、
はい、
で、まあ、なんで僕はこんなことを言うかっていうと、うん、やっぱこの夏がですね、今年2025年の
、
まあ、夏の暑さが、
はい、
なんか人間をこう淘汰しにかかってるなっていうのを、
なるほど、
まあ、今年だけじゃなくて去年も思ったし、その前も思ってたんですけど、なんか今年も結構その傾向が強いなと思って、僕らも今これクーラーつけてますけど、これやっぱクーラーつけないとね、この部屋に、34度ぐらい、下手したら今35度ぐらい、このスタジオがね、
はいはい、
クーラーなしやとなるんですよ、うん、まだ今11時前なんでね、さすがにそこまでは暑くならないと思いますけど、まあ、それぐらい暑いと、
うん、
ちなみに今 27.9 度、
そう、
だいぶ快適に、
これかなりね、
はい、
ちょっと背中なんかちょっと寒いです
よ、そうですね、うん、なんで、まあ、やっぱお寺もそうやねんなと、
あれはお墓、
お墓参りがね、
あ、僕もね、あれ、はい、割って入ってたんですけども、
はい、
子供の時、まあ、今やってませんけど、お墓参り真面目にやってたわけですよね、
はい、
その時に朝早朝ね、5時に起きて、
5時に起きて、
もう子供も叩き起こされてですね、
はい、
で親をもう先頭にですね、
はい、
ずっとこうお墓まで行って、
結構遠いもんね、
結構ね、小田川という川の土手を行って、
はい、
で鳴る橋という橋を渡って、まあ、僕の家のお墓行ったんですけども、
はい、
まあ、その時なんでこんな早く行くんかいなと思ってた。でそれひょっとしたらあったんかもしれませんね、そういうことが、
当時もまだやっぱ暑かった、
あで夕方行くか朝方行くか、真ん中に行ってる人ほとんどなかったです。
なるほど、ね、
家によっては夜行く人も、夜中が夕方行く人もあり、うちは朝だったんですけどね、
まあ、どちらにしろ日中のその暑い時間帯は避けてたっていうことですよね、う
ん、当時はまだもう まあ、それこそ僕は86ですからね、はい、かなり前の話ですけども、うん、やっぱりそういうことは、まあ、もちろんその怖い話もあったんかもわからんけども、うん、あるんかもしれんなと思ってふっと今気がつきましたから。そう
で、まあ、文雄君 の、 その昔話の体験も教えてもらったんですけど、なんで僕がこれを言うかっていうと、まあ、今、ね、高校野球でもあの日中できるだけやらないようにとか、まあ、水分補給そういうエイドタイムっていうんですかね、そんなのを取ってたりとか、まあ、高校野球だけじゃなくてね、まあ、全ての夏のそういう活動では、
まあ、高校野球が一番まあなんか影響大きいですよね。
そうですね、そうですね、はいはい、そんなんがなんか墓業界にも来たかっていう、ついに来たかということで、まあ、ここまで来るともうあの本当に次来るのはもう夏活動禁止まで来るんじゃないかなと。だってこれって考えたらこの、まあ、カレー坊主さんのおっしゃってることって、要は夏のその暑さが危険やっていうことじゃないですか、はい、日本の夏の暑さが ね、じゃあなんでそんな危険な時にあえて墓参りをするのか、うん、あえてスポーツをするのか、あえて外出をするのかっていうところまで多分来ると思うんですよ。もちろんその、ね、人間ってこう活動しないとやっぱりちょっと嫌じゃないですか、動かんってじっとするのも嫌な人もいますし、僕らでもやっぱずっと缶詰されたら嫌なんで、まあ、夏でも動きたいっていう欲求はあるんですけど、その欲求を叶えられないぐらいの多分今あの暑さになってるんですよね、日本だけじゃない世界中そうなんかもしれないです、まあ、特にやっぱ日本は僕はすごいなと、この暑さすごいなって、ひどいなと思うんで、だからねやっぱりね、あの考え方を皆さん変えましょう、もう夏はね、もう外に出ない、これです、
はい、もうあの本当僕はまあちょっと今話のって言うわけないんやけども、はい、住まいも本当にこれからこの鉄筋コンクリートとかね、はい、こういうなんか寒いところから来たような住まい、はいはい、あのまあ、これちょっとこれだけたくさんこう日本に出てきたというのもですね、うん、まあ、もっぺん木造に変えるとかね、あ夏を主に、まあ、ね、恐ろしいシーズンとして対策を取るような家屋設計みたいなものをしていかんとですね、うん、まあ、特に老齢の人間はこれ本当に夏越えられない人がたくさん出てきてるし、また出てくると思いますね、ま
あ、お墓参りも大体、ね、うん、年配の方がされるイメージなんで、まあ、
そうですね、
危険やなと思いましたから、うんうんうん、だから、まあ、まあ皆さんも自分の命を守るっていう意味で、はいはい、あのできるだけこう、まあ、そういうのも考えて、ちょっともう本当ね、生活スタイルを、特に夏のね、うん、生活スタイルをもう変える時代に、っていうかもうね、10年ぐらい前から本当は変えなダメやって、僕らもラジオでもずっと、過去のラジオ行ったら、多分夏は僕らそんなことばっかり言ってるんですけど、ようやく世の中がね、その時流に乗ってきた感じがしますんで、これはあれですよ、活動だけじゃなくて、例えば調理、料理もそうなんですよ、あえて夏のこの草暑い時に、例えば天ぷらをするとか、分かるでしょ、そういう熱を使った料理をするっていうのも、今まで多分あった、お風呂は熱いお湯に使って、であのクーラーのガンガン効いた部屋に行って、なんか涼しさを体感する、疑似体感するみたいな、そういう風習も今でもやってはる方いてると思うんですけど、今はもうそういう時代じゃないですね、はい、あのやめましょう、そういうのはやめましょう、もうお風呂はぬるい お風呂に入って、で料理はできるだけ、まあ、熱を使わない方向性でいきましょう、そういう時代です、
ね、まあ、はい、あのご自愛ください言いますけども、
よう言います ね、
ね、まあ、本当に自分で自分を守らなあかんちゅうか、しかも、ね、なんかそういう病気と か、 あ、なんか悪い人から守るということじゃなしに、うん、この温度、地球のこの暑さから守るっていう、ちょっと不思議な話なんですけども、
そうです、ね、
現実にしかしそれをしないと、
はい、まあ、なんかやってます、
命が持ちませんね、
最近やってますそれ、
まあ特にしたけど、やっぱり、まあ、僕らはそんなに、僕あの動くのが商売ですけども、うん、ほとんどもう梅田までもあんまり行かようにしてますしね、うん、まあ、1日1回の買い物はどうしても行ってますけども、それぐらいで、
なんか僕はね、あの、うん、今机の上にパソコンがあるんですけど、パソコンの発熱って本当すごくて、あのできるだけパソコンを使わんようにしてます、スマホで 間に合うものは、
まあまあまあ環境問題も含めてね。
そうですね。特に調べ物はもうパソコンじゃなくてスマホでやって、できるだけ発熱とか、まあ消費エネルギーを減らすっていうことをやってますんで、まあそういう小さい積み重ねがまあ大きい結果になりますんで、皆さんもぜひちょっと小さいことからね、どっかの芸人さんみたいですけどね、小さなことからコツコツとってなんかありましたよね、昔ね。
ありました
ね、はい、ありました、はい、うん、はい、まあそんな感じで やっていきたいなと思っております。
そうですね、
はい、
分かりました、
はい、あとですね、うん、あのリスナーさんからあのスモモいただきまして、 はい、
ありがとうございました。
あのゆずえもんさんから
そうです、ね、
いただきまして、はいはい、まあ、非常に美味しかったんですよね、うん、やっぱああいうスモモがお庭になるような家は羨ましいなと思って、
ね、なんか2、3本ある言
う
てはり
ますかね。ああ、そうですか、うん、なんか言ってくれたらもう取りに行くでと、収穫行くでと思ったんですけど、あの、はい、文雄君、スモモの切り方って知ってます？
いや、僕は全く分かってません。あれと子供の頃あんまりなかったんですよね。
そうですか。あの桃の切り方って知ってます？
桃はなんかこうあの紐あのちょっと溝みたいところから切るんですか？はいはいはい、
そうなんですけど、うん、あの桃もプラムも実は切り方共通点があって、
まあ、同じ桃ですからね。
ああ、そうですね、うんうん、あの同じやつなんかな、うん、あ、中に大きい種が入ってる果物だから、アボカドとかも多分この切り方でいけると思うんですけど、あの、まあ、桃でいうと割れ目があるじゃないですか、あそこに包丁を入れて、うんうん、でぐるっと一周するんですよ。
そんなこと聞いたことある、
はい、あの種に沿う感じで包丁を入れてぐるっと一周して、うん、でしっかりと、まあ、切り込みが入ったのを確認、
360度、
そう360度です、うんうん、確認してから、うん、上下を、まあ、両手でこう優しく掴んで、はい、ま、あの逆方向に回すんですよ。
あ、なるほど、
上下を。
なるほど、
そしたらね、はい、結構うまいこと取れて。
皮はどうしますの？
あ、まあ、皮はあの、まあ、そういう半分になった後に、うん、まあ、それはあの自分の切りやすいようにやるってことで、まあ、皮は特に桃の場合はもう手で剥けるんで、あの、まあ、桃は手で、プラムはね、熟してたら手で剥けますね。熟してなかったら手で剥くとあんまり剥けないんで包丁で剥けますね、皮は。で、あとどっちかに必ず種がついちゃうんですよね、あの右か左に。だからその種はスプーンで種と実の果実の間 にスプーンを入れてくり抜くと きれいに取れるんで、あのぜひ皆さん試してほしいと思います。あの最近ちょっとそのプラムもいただいたりとか、 あとはその桃も実はちょっと神戸の方から、神戸のお金持ちからいただきまして、岡山県の桃で、文雄君たちにも、うん、まあ、1個あげたんかな、
ね、1個いただいて、
はい、
美味しかったです。分けました、美味しかったですね、
はい、あのそのプラムと桃で、うん、まあ、ちょっと切り方を試して、実はこれ YouTube で僕動画出してるんで、
あ、そう、
ぜひ皆さん、あの晩飯のセカンドチャンネルですね、 YouTube の、またあのこのホームページの下の方に載せておきますんで、
なるほど、
ぜひそれ見ていただいて、あ、こうやって近年になって、僕の言ったことが多分動画見たら分かると思いますので、
うん、ね、割と能率的で、かつまたいろんな部分が出ないという、
ね、そう本当にね、うん、いいあの切り方、
たくさん食べられる、
うそうですね、あのやっぱすぐにね、あの色変わっちゃうから、うん、早く切りたいんですよね、うん、そういう時に、まあ、うん、有効な切り方かなと思います、ね、まあ、
果物でも食べて、
はい、
この暑さを
そうですね、
乗り切ることはできるかどうか分かりませんけど、ちょっとでもまあ少なくしたいですね。
そうですね、あとね、はい、また僕話なんですけど、はいはいはい、あのサイゼリアって知ってますか？
うん、聞いたことあります、
はい、あのまあ、ファミレスですよね、うん、イタリアンファミレスって言うんですかね、う
ん、この前て
っ
ぺんなんか食べに行って言ってましたね。
あ、そうもう僕はもうあそこぐらいしか行けないんですよ、要は安いからね。
あ、それはいいですね。
でうまいんですよ。
あ、それはいいですね。
であと本局の近くに山田電機の4階にありますんで、
あのインド料理とかあるとこですね。
そうそう、田島春、生瀬田島春かな、あのあれとかのある階にサイゼリアあるんで、
あ、そう、う
ん、まあ、行くんですけど、あのサイゼリアの、まあ、ちょっと言い過ぎっていう人いるかもしれないんですけど、はいはいはい、あのサイゼリアの本体って何か知ってます？うん、本体っていうか、要は普通は、まあ、ファミレスなんで、うん、そのまあ、パスタとかイタリアンやからピザとか、まあ、あとは なんかいろいろあるじゃないですか。
あ、その店の、まあ、これが売り物
やってることを言ってるんですね。売りは何か分かります？
僕はもう全く
ドリンクバーとかもあるんですよ。
あ、そう、
ドリンクバーもあの安くて、
あ、いいですね、
美味しいんですけど。
あ、それはいいですね。
僕の中ではね、うん、そのドリンクバーでもないし、うん、料理でもないんですよ。サイゼリアの、まあ、本体ですよね。 あれね、間違い探しなんですよね。知ってます？
いや、知らん。
サイゼリアって、うん、あの、まあ、メニュー立ててるとこあるじゃないですか、うん、テーブルの端の方に。そこに、まあ、メニューの他に、うん、間違い探しもあるんですよ。二つ折りの紙で、
うん、不思議やね。
で、あれがね、うん、面白くて難しいんですよ。
クイズみたいなもん
ですね。クイズですね。ぜひ皆さんやってほしいですね。
あ、そんなんがあるんですか。
10個の間違いを探せってやつなんですけど、まあ、右の絵と左の絵、見開きなんですけど、それをこう見ながら、あ、ここ右はこうなってるのに左はこうなってるなとかっていうので、まあ、10個見つけたらそれでクリアっていう、うん、別にクリアしたから何かもらえるとかではないんですけ ど、うん、まあ、あのサイゼリアの間違い探しは誰が作ってるか知らないですけど、本当によくできてて、あの、むずいんですよ。特にね、最後の9個目10個目ぐらいは本当に難しいです、
うん、例えばどんな問題か覚えてますか？
あ、最近やとね、なんか美術館みたいな、うん、今僕らこれ2025年の8月14日にこれ今収録してるんですけど、はい、美術館というか、うん、そういうあのイタリアぽい、なんかああいうちょっとあの原爆ドームの上みたいな感じの、ああいう感じの部屋の中に、その間違い探しは美術品を置いてるんじゃなくて、なんか巨大な料理をいっぱいその展示してあるんですよね。あのティラミスが置いてあったりとか、パスタが置いてあったりとかっていうような感じ でそれを来場者のお客さんが、まあ、こう鑑賞するというか楽しむというか、そういう絵なんですよ、うん、それが見開きで左側のページと右側のページにほぼ同じものが印刷されてるんですけど、まあ、例えばあのティラミスの断面の模様が違うとか、もしくはピザの上にかかってるトマトソースの色が違うとか、でさらに言うと、まあ、天井のその、あの円筒形の屋根の模様がちょっとどっか違うとかね。
あ、なるほど。
来場者の方のシャツの色が違う、髪の毛の形が違うとかっていうことが右と左であるんですよね、
う
ん、
絵の中の、まあ、ね、違いを探せということですね。
それを、あの料理待ってる時間とか、まあ、料理いただいた後とかに、あの、まあ、例えばドリンクバーのコーヒー飲みながらそれをみんなで楽しむ、まあ、一人でもいいんですけど楽しむっていうのが、まあ、サイゼリアの僕はあの一番中心コンテンツじゃないかなと思ってるんですよ。
まあ、行くのはまあ安いから美味しいから行くというのもあるけども、あ、そういうことです。近いからね。そういうような、まあ、クイズもあるから行くということ。
そういうことです。で ただね、やっぱり難しいんですよ。ほんまに難しくて、あの例えば僕は家族3人で行ったりするときも、こう分からんときあるんですよ、ほんまに。最後の1個見つからんっていうときが1回あってね、でもやもやするじゃないですか。だから、あのお金払うときに、あのサイゼリアって、まあ、あの戦中のサイゼリアは、はい、あの自分でお金払うんですよ。あのなんかこう支払い機の前行ってね、まあ、カードで払ったりとか現金で払ったりとかするんですけど、でその奥に、その現金、あの料金支払い機の奥に、まあ、厨房みたいなのがあるんですよね。だから僕そこの人にね、この間違い探しの最後わからんかったんで、教えてほしいですって言ったんです。クソ忙しい時間帯にね、ちょっと申し訳ないなと思いながら。そしたらその、まあ、責任者の方かながいて、責任者じゃない、そのホールの責任者ね、別にこの、あの間違い探しの責任者じゃないと思うんですけど、その方が、なんかプリントした紙を持ってきてくれて、これ見てくださいって言われて、そしたらそれにこう間違ってるところに全部丸してあるんですよ。で、ああここやったんかっていうので喉につっかえてた、まあ、もやもやが取れたっていう思い出もありますね。なんでもしあの答えがわからんかった方で知りたい方は一回そのホールのスタッフさんにちょっと聞いてみてもいいんじゃないかなと思います。
仕掛けがね、ね、そういうようなね、はい、あの、まあ、面白いですね。
しかもすごいよくできてるんですよ。
あの
要は人間がこう発見しにくいところをよう分かって作ってる。しかも単にその間違い探しじゃなくて、そのサイゼリアで扱ってる料理をメインにしてるから、なんか食べたなるんですよね。やる前はティラミスなんかって思ってたけど、なんかティラミス食べたなるんですよ。 注文してまうっていうね、うんうん、そこもうまいことやってるなと思いましたね、うん、
なかなかね、本当あの商売としても上手な商売してますね、
うん、そうです、なんかやらされてる感が ないです、一番やっぱうまいこう、
まあ、自然に
そう宣伝の、
まあ、好奇心と、うん、なんか残念心みたいなものを刺激しながら、そうそうそう、まあ、なおかつ食欲も刺激して、
う
ん、次もまた来たくなるような、
そうですね、
賢い会社ですね。
なんか今月どんなんやろなとか気になるじゃないですか、
う
ん、
そうでしょうね、何出したらそういう文
化になるもんだよね。特に僕はもうほぼそのために行ってるみたいな感じですね。
はい、まあ、そういうレストランもあるな
と。そうです、そうですね。サイゼリヤ皆さん行ってください。
僕も一遍ちょっとまた時間があったら行きたいと思います。
うん、はい、そうですね。はい、はい、まあ、以上ですかね。
わかりました。
はい、何の話や
ね。何のかよう分かってます
が。はい。はい、以上 JOB ニュース終了。